それでは新約聖書ルカによる福音書19章1節から10節をお分けください。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし一時桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。それでは由秀子牧師からお話をいただきたいと思います。タイトルは神なき人生からの救い。よろしくお願いします。
来年度から消費税が 8% になろうとしています。オイルがどんどん出るような資源国は別として、国家というものは国民の税金によって成り立っているわけです。ですから古今東西を問わず庶民は皆税金によって苦しんできました。聖書の歴史を見てもソロモン王の死後あまりの重税に耐えかねた民衆はソロモンの息子であるレハベアム王に減税を求めました。けれども聞き入れられなかったのでイスラエルは分裂して南方ユダと北方イスラエルの2つの王国に分裂してしまったという、その歴史も税金が原因しているわけです。税金は自分たちの福祉と安全のために正しく使われるのであれば国民は納得するのです。しかしイエス様の時代にはユダヤはローマ帝国の属国とされていましたから、税金は全部統治しているローマ帝国に行ってしまうわけです。ローマは非常に賢いやり方で税金を徴収しておりました。ローマ人が直接徴収すると反感を買います。そして何が起こるか知れたものではないので自分たちの手を汚さずユダヤ人を使い請負方式で間接的に税金を徴収していたのです。それらの税とは各個人に対して頭割りで税金を課すところの人頭税、あるいはそこを通過する人たちから取る通行税、あるいは商品を輸入する人たちから取る関税などでした。ローマ政府はただ額だけを定めてそれに対する手数料はいくら上乗せしても構わないとしたのです。徴収するところの徴税人たちは人々からいくら取ろうと決まった額さえローマに支払えばいいわけですから、強欲な徴税人たちは人々に過酷な額を要求したのです。ですから徴税人たちはユダヤ人たちから恨みを買う存在であったわけです。社会的には罪人や遊び目と同レベルに見られていました。軽蔑されていたのです。中でも徴税人たちは 売国奴として嫌われておりました。ザーカイが住んでいたエリコは地理的にもユダヤに属して、当時は国境の要として税関も置かれていたのです。ザーカイはエリコの徴税人の頭で金持ちであったと2節にあります。つまり税金を徴収する人たちの総元締めだったのです。今で言えば税務署の所長さんのようなもので、徴税人たちの管理や脱税者や未納者の対策、あるいはローマの役人との折衝など、すべて彼が責任を持ってやっていたわけです。人に悪口を言われようと何しようと、そんなことに全くお構いなく、彼はローマの役人を自負して委託された仕事をこなして、莫大な収入を得ていました。同胞のユダヤ人たちには嫌われていましたけれども、ローマ人には大変重宝がられていたわけです。彼はそれでいいと思っていたわけです。権力も富も自由にできたザーカイですが、思うようにならないことがありました。それは背が低いということです。男にとって背が低いということは大きなコンプレックスだったに違いありません。やっぱり背が高い方がかっこよかったのは今も昔も変わりありません。イスラエルの初代の王であったサウルは人より首一つ背が高かったことがサムエル記上の10章に書かれています。人々は背が高くて立派に見えるかっこいいサウルの選出を喜んで、王様万歳と叫んだのです。ザーカイは地獄の沙汰も金次第と言われるように、この世は万事金だと思っていました。しかし人間というものはいくらお金があっても全部が全部思うようになるものではありません。そのことを思い知らされるような出来事が起こりました。エリコの町にイエス様が来られるというのです。その噂は一気に広がり、近隣の人々はもとより、エリコの住民は我先にと沿道に詰めかけてイエス様のお通りを見ようとしたのです。有名人が来るといえば、人々が押しかけるのは今も昔も変わりません。人間は変わっていないのです。ザーカイもかねてからイエス様の噂を聞いておりました。特に彼がイエスに関心を持ったのは、ガリラヤで同じ徴税人であったマタイがイエスの弟子になったということ、あるいはイエスが徴税人たちと食事を一緒にしたということを聞いていたからです。そんな身分差別をしないイエスとは一体どんな方であるのか、自分の目で一目でいいから見たいと彼は思ったのです。この好機を逃したらイエスに会うことは二度とないかもしれません。ザーカイは沿道へと出て行きましたが、すでに人がいっぱいだったのです。背の低いザーカイには前が全く見えません。ザーカイさん、こちらへどうぞ、などと言って、開けてくれるような人など誰もおりません。ザーカイはエリコの町の人々から鼻つまみの存在だったからです。人徳のある人なら別ですけれども、悪どいザーカイなど見向きもされませんでした。逆にザーカイと分かると、人々はわざと割り込ませまいといたしました。そこでザーカイは考えます。ここで見るのは無理だ。どうしたらイエスを見ることができるか。見渡すと沿道の向こうの方にイチジクグアの木があるではありませんか。 名案を思いついたのです。彼は急いで走って行ってその木に登りました。木の枝に腰掛け、葉っぱで身を隠すこともできる最高の見物席。彼は本当に機転が利く男です。そうした抜け目のない知恵で朝鮮人という人から嫌われる職業を選び、今まで生きてきたということです。彼はバレながら、これはいいアイデアだといい気になってイエス様のお通りを上から眺めていたのです。彼がイエス様を見下ろすために木に登ったということは、傲慢という木に登ったということができます。上から眺めてイエスの品定めをしようとしているわけですから、私たちもともすると同じことをしてしまいやすいのです。神様をまな板の上の鯉のように上から眺めて、ああでもないこうでもないと批判して調理しようとしているのです。これが現代人の姿ではないでしょうか。神に対する恐れも畏敬の念も少しもないのです。ザーカイは恐れ多くも神の子を上から見下ろしているのです。イエス様は下から仰ぎ見るべきお方なのに、多くの人はザーカイと同じことをしているわけです。自分が上に立って眺めている限りイエス様を正しく知ることはできません。イエス様はザーカイが登っている木の下まで来るとピタリと歩みを止められました。ザーカイはドキッとしたでしょうね。イエス様は上を見上げ、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日ぜひあなたの家に泊まりたいとおっしゃいました。なんということでしょうか。イエス様は木の上に隠れて見ているザーカイを知っているばかりか、ザーカイの名前までご存知だったのです。私たちは、私のことなんか誰も知っていてくれないと思っているかもしれませんけれども、神様は私たちのことをすべて知っておられるということがわかります。神様から隠れることができる人など一人もいないのです。ザーカイはイエス様が自分の名前を知っていることに驚きました。そしてこともあろうに自分の家に泊まってくださるというのです。今日ぜひあなたの家に泊まりたいと訳されている言語にはねばならないという神の強い意志を示すデイという単語が使われています。ですから岩波訳の聖書では、私は今日あなたの家に泊まらねばならないと訳されています。イエス様のザーカイを救わなければならないという強い意志が示されているのです。彼は天にも昇る気持ちで木から降りてきました。そして上から眺めた無礼をお許しくださいと言ってイエス様にひざまずいたに違いありません。イエス様は誰にも相手にされなかったザーカイを救おうとなさっているのです。面白くないのがイエス様の真意を知らないエリコの住民たちです。イエス様ともあろう方が住み人であるあんな男の家に泊まろうというのだ。皆口々に文句を言い出します。なんであんな男の家に泊まるのか、あいつはユダヤ人の敵じゃないか、イエス様は何にも分かっちゃいないと非難の矛先をイエス様に向けたのです。その非難を 遮るようにザーカイはすくっと立ち上がったのです。立ち上がったとありますから、その前はひれ伏すがひざまずいていたに違いありません。人々の激しい非難を受けても、イエス様は自分の家に来て泊まってくださろうとしている、そのイエス様の深い愛と憐れみに打たれ、彼はいても立ってもいられなくなったのです。そして立ち上がり、みんなが聞いている中で主に向かって毅然と公言します。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。何ということでしょう。お金の亡者であったザーカイが、自分が執着していた富から完全に解放され、救われたのです。彼はそれまで神様のことや人のことなど全く無視して、自分さえ良ければという人生を歩んできました。しかしイエス様の憐れみ深いご人格に触れて、自分がいかに神から遠い存在であるかが鏡に映されるごとくに照らし出されたのです。私たち人間はイエス様の愛に触れると、神様が分かり、人生が一変するのです。本当の価値は何であるかに目が開かれるのです。最高の価値を見出すと、それまで価値と思っていたことが小さくつまらなく思えるようになるのです。それが改心です。心を改める方の改心ではなく、心を神に向ける意味の改心です。私はその意味の改心を高校1年の時に経験いたしました。私は中学2年頃から、人間は何のために生きているのかという疑問を持つようになり、自分なりに文学などを漁り、いろいろ探求したのです。けれども解決がないので、こういう問題は勉強していくうちにだんだん分かってくるのだろう、そういう思いに至り、私の疑問を棚上げして勉強に打ち込むようになりました。ところがそのうちに、知らないうちに自分が勉強の亡者になっていたのです。勉強すればするほど面白くなり、勉強に最高の価値を置いたのです。つまり人生の目的が勉強することになってしまっていたのです。中学を卒業した春休み、高校が始まる前で時間があったので、誘えるままに教会に行きました。私は中学の時に学校で宣教師がやっていたバイブルクラスにも出席していましたので、教会に行くことには抵抗がなかったのです。最初は聖書に書いてあることは神話かおとぎ話のような感じがしていましたが、ある時、もし神様が本当におられるとしたら、あがめなくてはならないのではないかということに気がついたのです。いや、気がつかされたのです。それで自分は神様をあがめないで上から眺めているということに気がついたのです。もしも神様がおられるのであるならば、私たち人間は神様をあがめなくてはなりません。それからというもの、私の価値観が一変しました。日曜日は1週間の勉強の整理をする大切な日だったのですけれども、朝から教会に行くようになり、 しばらくすると教会学校も手伝うようになりました。夜は伝道集会に、水曜の夜は祈祷会に、そして土曜日は学校から帰ってくると教会のお掃除にと、1週間に3日も教会に行くようになったのです。今があれば勉強していたそれまでの生活では決して考えられないことだったのです。イエス・キリストに従う価値が絶大なものであることを知ったからです。ですから高校生になると教会のことだけではなく、孤児院を慰問して紙芝居をしたり、刑務所に入っている人たちに手紙を書いたり、クラスの関心のありそうな人たちに今で言えばグッドニュースのようなもの、読み物を毎月自分のお小遣いで購入して配ったりしていたわけです。一人でも多くの人にイエス様を信じてもらいたいという一心でした。私にはザーカイのように捧げるお金は持っていませんでしたが、自分のためにだけ使っていた時間を伝道のために捧げるようになったのです。ザーカイは今までの生き方、そして誰かから何か騙し取っていたら4倍にして返すというのです。これは当時の法律で定められていることをはるかに超えた額です。損害の賠償には額の4分の1を加算することになっていたからです。彼は4分の1ではなく、その4倍にして返すというのです。ザーカイは自分が犯した不正を真剣に償おうとしているわけです。彼は悔い改めにふさわしい実を結んでいるのです。彼はイエス様に言われたり促されたりして、財産の半分を貧しい人々に施します、不正は4倍にして償いますと言ったのではなくて、自分から自発的に自分の意思でそう言ったのです。主イエスは言われます。今日救いがこの家を訪れた。戒心のあるところ、そこに救いがあるのだということなのです。イエス様はザーカイに、先に施しや償いをしなさい、それから救ってあげようとはおっしゃっていないのです。彼が改心したということは救われたということなのです。イエス様はザーカイを神なき聖から連れ出してくださったのです。救いは善行によって与えられるのではなく、主イエス・キリストに対する信仰により恵みによって与えられるものです。さらにまたイエス様はザーカイ、私を信じるのなら徴税人などという汚れた職業を捨てなさいなどともおっしゃっていません。ファリサイ人ならまず施しや償いをしなさい、そして朝鮮人から足を洗い、ユダヤ人として恥ずかしくない職業に就きなさいと勧告したことでしょう。悔い改めは人生の方向転換であって、人生からの脱走ではないのです。罪の世から脱走して修道院やホーリーゲットに逃げ込むことでもないのです。イエス様は今日救いがこの家を訪れたとおっしゃいました。この家とおっしゃったのは、彼には家族があったということなのです。イエス様の到来はザーカイ家全体の救いになったのです。イエス様はあの人は罪深い者の客となったと非難する者たちに向かってこう言われました。この人も アブラハムの子なのだからと。アブラハムはユダヤ民族の信仰の父です。ザーカイのような人も先民のルーツであるアブラハムの子孫であることには変わりありません。それなのにユダヤ人たちはザーカイを自分たちとは全く違った人間として軽蔑し差別しているのです。イエス様は言われます。この人もアブラハムの子なのだから。私たちは自分たちと違うと思われる人を無意識のうちに差別しやすいのです。受け入れることが難しいような人がいたら、この人もアブラハムの子なのだからという言葉を思い出そうではありませんか。すなわちその人も救われなければならない人なのです。もうずいぶん前のことになりますが、ある兄弟が洗礼を受けたら、奥さんが怒って夜中に教会にやってきました。まだ改装する前の教会でしたので、ドアは木のドアだったんです。そのドアをドンドンドンと思いっきり叩いて、ユイ牧師はどこにいると近所中聞こえるような大声を出して殴り込んできたことがありました。その時与えられた御言葉が、この人もアブラハムの子なればなりというこの言葉だったのです。私たちは洗礼を受けたばかりの兄弟の信仰のことを心配いたしました。けれどもこの奥さんも救われなければならない人であるということを、この御言葉から私たちは思ったのです。次の日曜日、その兄弟は、家内が失礼なことをしたようですみませんでしたと言われ、何事もなかったかのように礼拝出席され、その後も教会と信仰生活から離れることはありませんでした。しかし家の中の嵐はそう簡単には収まらなかったことと思います。けれどもその奥さんでさえ救いに招かれていることには変わりはないのです。ザーカイはそれまで自分もユダヤ人の一人として救いへ招かれていることなど少しも考えたことがなかったわけです。多くの人はザーカイと同じで、自分もイエス様の救いに招かれていることに気がつきません。そのことに気づかせるために私たちは伝道しているのです。イエス様は言われます。人の子は失われたものを探して救うために来たのであると。失われたものとはザーカイのように神なき人生を歩んでいる人たちのことです。そういう人たちを探し出して救うことがイエス様の務めなのです。この日本は神なき人生を歩んでいる人たちがほとんどです。そしてそれが当たり前で、神を信じている人が特別視されています。佐藤陽次先生が意味軸も言われているように、ものを知ることとものを得ることには一生懸命ですが、自分の生き方と死に方にはほとんど無関心なのです。そして神を認めようともせず、心がいつも迷っているのです。教会は警鐘を鳴らさなければなりません。なぜなら人間には一度死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっていると、ヘブライ人への手紙9章27節に書かれているからです。死んでから ああ教会に行っておけばよかったと思ってももう遅いのです。そういえばうちのポストに教会案内が入っていたな、グッドニュースが送られてきていたなと後悔する人たちがたくさんいることでしょう。50年も前のことです。静岡県の大井川沿いの集落にトラクト配布をしたことがございます。そこにはかつて伝道が一度もなされていない地区であり、トラクトの1枚も配られたことのない地域であるということで、未開地の伝道をしている団体に協力を求められたからです。それを引き受けた信徒の方はお茶の製造販売の会社をやっていた渡辺さんという方です。渡辺兄弟は60歳を超えてから福音のためにと運転免許を取られたのです。車には静岡の教会の牧師と金谷の教会の牧師、それにトラクト配布団体の兄弟と私の5人が乗っていきました。渡辺兄弟にとって大井川沿いの細い道の運転は初めてのことです。一寸間違えば崖から大井川に転落してしまいます。もし向こうから車が来ればどちらかが何十メートルあるいは何百メートルもバックしなければなりません。彼は100万円くれると言ってももう二度とここは運転しないと言われたくらい整備されていない大変な道を命がけで運転してくださったのです。彼は主のため福音のためにという一心だけでその奉仕を引き受けたのです。当時の100万円といえば今の1000万円以上のものです。山の脇にへばりついた集落にトラクトを配り終えると彼は先生また例のやつを一つ頼みますよと静岡の教会の牧師に言います。例のやつとはヘブライ人への手紙9章27節の説教のことです。するとその牧師は八百羅車から拡声器を持って山の斜面の家々に向かって皆さん人間には定まっていることが2つあると神の言葉である聖書は言っています。一つは人間はいつかは必ず死ぬということ、もう一つは死んだ後に現世でやっていることについて神の裁きを受けるということです。救われるためにイエス・キリストの福音を信じなさいという趣旨のメッセージを語るのです。当時70近くになっておられた渡辺兄弟にとってはこれが彼らにとって福音を届ける最後となっても悔いがないようにて思っておられたに違いありません。そしてこの人々が二度と福音を聞くことがなかったとしても神の御前に言い逃れることができないことを伝えておかなければならない。それにはヘブライ人の手紙のその御言葉がふさわしい、それを伝えておくべきだと強く思っておられたのだと思います。私は失われたものを探して救うために来たのだと主イエス・キリストは言われます。あなたは神なき人生を歩んでいる失われたものではありませんか。もしそうならイエス様はあなたを救うために来られたということです。あなたを現世においても来世においても救うことのできるお方は主イエス・キリストを除いて他には誰もいないのです。今この救い主を信じなければ永遠に後悔することになります。ザーカイがイエス様によって救われたことは ザーカイとその家族だけではなく、エリコの人々にも大きな喜びと平和をもたらしたのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、5月の第二四日、御前に集まり礼拝を捧げ、御言葉を聞くことができましたことを深く感謝いたします。私たちはザーカイのように、この世のことが価値であると思ってさまざまなことを追求してきた者たちですが、イエス・キリストに出会うことによって本当の価値に目覚めさせていただき、心から感謝を申し上げます。先に救われた者として、私たちは一人でも多くの人に救いの福音を伝えるべく祈り努力しておりますけれども、人々はなかなか福音に耳を傾けてはくれません。どうぞ聖霊なる神様が人々の霊の眼と耳を開いて、神の救いへの招きの言葉を受け入れることができるように、なお助け導いてください。今日礼拝に出席できなかったすべての兄弟姉妹の上にも、あなたの御言葉と同じ恵みをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。